お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。伊能忠敬が歩いて正確な地図を作り始めたのは西暦1800年からです。第一次測量は蝦夷地でした。今の北海道です。これは彼が55歳の時でした。ネットで江戸時代の平均寿命を調べてみました。とても短いですよ。30歳から40歳ぐらいです。乳幼児の死亡率が高かった時ですから、全体の平均が下がるのです。平均寿命が30歳、40歳の時に、55歳で全国測量を始めたのですから驚きです。そしてこの仕事は数年で終わるものではありません。最後の第10次測量は1816年で彼が71歳の時です。当時の平均寿命から考えますと、超超高齢の時ですね。足掛け17年もかけたわけです。さて、第10次測量が終わり、くたくたになった忠敬は、すぐに弟子たちを八丁堀の屋敷に集めて、最終的な日本全図の制作に取り掛かりました。そんな時、忠敬の屋敷にふらりと姿を見せた者がいました。遠い日に、蝦夷地で知り合って、忠敬から測量の技術を手取り足取り教わった探検家の間宮林蔵でした。ご無沙汰しておりました。忠敬様がこのお屋敷で日本全図をお作りになっていると聞いて、この林蔵、どうしてもお渡ししなければならないものがあり、持ってまいりました。これは林蔵殿、何を持ってきてくれたというのかな。林蔵は手にした包みを差し出します。これは忠敬様がまだ手をつけていらっしゃらない蝦夷地の残りの地域の資料でございます。この林蔵が測量してまいりました。おお、なんとありがたいことだ。これで日本全図を作るための資料は全部揃ったことになります。あとは完成に向けて作業を続けるだけです。しかし1817年の秋から忠敬は持病の喘息の発作を繰り返すようになりました。1818年になると体力は一気に衰えて布団から起き上がれなくなりました。佐原から駆けつけてきた妙君を枕元に忠敬はつぶやきました。思えば随分歩いてきたものだ。そろそろどこかにゆっくり腰を下ろして休むとするか。この年の4月13日、忠敬は自宅で家族や弟子、友人知人ら多くの人に見守られながら73歳の生涯を閉じたのです。伊能忠敬がこの世を去った時、長年の努力の結晶ともいえる大日本沿海高地全図はまだ完成していませんでした。忠敬の意思を引き継いだ高橋景康が天文型の部下や忠敬の弟子たち漢学者の久保木清円らに手伝ってもらい地図を作り続けたのです。地図が完成したのは忠敬の死後3年経った1821年7月のことでした。景康が忠敬の孫伊能忠則らを従えて江戸城へ登り、大地図214枚、中地図8枚、小地図3枚からなる完成品を大広間に並べました。また忠敬が足掛け17年にわたって地球丸一周分の距離を測量して歩いた記録、大日本沿海実測録全14巻も一緒に差し出されたのです。地図の完成を待ってと秘密にされていた忠敬の死は、それから約2ヶ月後の9月4日ようやく世間に知らされました。彼は測量のために地球一周分も歩いたのです。そして素晴らしい正確な日本地図を残したのです。これでこのシリーズは終わりです。彼が生まれた家は現在保存されています。そして川を隔てた前に伊能忠敬記念館が作られています。その記念館に行き、彼らが実際に使った測量の器具や書かれた地図を自分の目で見たいと思いました。それで千葉県の佐原市に行ってきました。今日、 多くの博物館、資料館、記念館は館内撮影禁止になっています。それで非常に残念ですが、館内の展示物の写真は撮れませんでした。このシリーズの5回目に、忠敬が自分が住んでいる家は北緯35度40分30秒、そして彼の職場である支天台、これは今でいう天文台ですが、そこは北緯35度42分0秒と言っています。これを知ったとき、あの昔にどうしてそこまで詳しくわかるのだろうかと不思議に思いました。記念館に行って実物を見てわかったのですが、証言儀という器具を使っています。見学に行ったその日、車を止めた駐車場から記念館に向かいますと、証言儀の実物が置いてあったのです。それは中型でしたが、かなり大きなものです。写真をご覧ください。これと同じものは館内にも展示してありました。これは星の観測に使われていますが、観測者の緯度を知ることができるのです。写真でわかりますように、実に細かな目盛りが入っています。これだけ細かく測るのであれば、正確な緯度がわかるであろうと思いました。これを触ってみたときには感動しました。これだけしっかりしていた器具を使っていたのだと思いますと、正確な地図が作れることに納得がいきました。これは主に天体観測に使われたわけですが、館内には小型の証言儀が展示されていました。それは坂道の勾配を測るために使われています。地図を作る場合に非常に重要な器具は磁石でしょう。現代なら登山などで使うコンパスがあるわけですが、忠敬の時代にそのようなものはありません。展示されていたものは、小方位板と書いてありました。杖先磁石というと説明書きがありました。磁石を杖の先に仕組んだもので、傾斜地に立てても磁石面は水平に保たれるような構造になっています。忠敬はこれを好んで使ったようです。館内には彼が作った日本地図とランドサットから衛星写真の比較がなされていますが、忠敬が作ったものは実に正確なものですね。驚きます。幕府に提出された地図は大図214枚、中図8枚、小図3枚です。小図は日本全体を3枚に分けて書いたものです。縮尺は43万2000分の1になります。中図は日本全体を8枚に分けて書いたもので、縮尺は21万6000分の1です。大図214枚は、日本全体を214枚に分けて書いたもので、縮尺は3万6000分の1です。登山をする方が5万分の1とか2万5000分の1の地図を使いますが、忠敬の大図は3万6千分の1ですから、登山地図を使われる方はその縮尺がお分かりになると思います。あの時代に実に正確な日本地図がどうして作られたかが分かりました。それではこのシリーズはこれで終わります。来週からまた新しいシリーズが始まりますのでご期待ください。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。